皆さんこんにちは。新刊ラジオ第474回4月11日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん日本史には詳しい方でしょうか。僕はですね、学生時代大学受験に日本史を選択したので、割と得意な分野でした。日本史に限らずね、歴史っていうのは物語としても楽しめるんですけども、とりわけ小説やゲームの影響もあり日本史が好きだったんですね。まあ、日本史といってね、まあ、思い浮かぶのは僕の場合平安時代と戦国時代なんですけれども、平安時代は文学作品が面白くて、戦国時代は数ある戦と個性豊かな戦国大名たちがとても魅力的な時代ですね。そういえばね、平安時代の文学作品の枕草子や源氏物語は近現代においてね、何度か現代語訳されて出版されています。その時代時代にあった真面目な役もあれば、1987年に出版された枕草子を当時の女子高生言葉で翻訳した桃尻語訳枕草子なんかは、大きな話題を呼びました。ね、春って明け物よっていうね、書き出しにかなり衝撃を受けた人もいたんじゃないでしょうか。確かにね、原典の枕草子だって、清少納言が書いた時は、その時代の言葉だったわけですから、表現こそ変わっていても、内容はそれほど変わっていないだろうなと思うんですけれども、どちらかというとですね、桃尻語訳は結構面白い本という扱いだったと思います。でここで気づいたことが一つありまして、昔の文献を砕けた現代語に直すと面白いということなんですね。新刊ラジオでもね、昔関ヶ原の戦いを敵対的 TOB に例えて、面白いドラマにしたことがありましたけども、今回はですね、日本文芸社よりこんな本が出ました。というわけでそろそろ行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。リアルタイム速報関ヶ原ですが1000件を超えています。残念ながら全部は表示しません。
965無名武将、慶長5年9月15日美濃国。松尾山の小早川依然またあり動かず、動かざることは山のごとし。
968無名足軽、慶長5年9月15日美濃国。965それ武田信玄。
969石田四成、慶長5年9月15日美濃国。
家康うざ、ガラシャ死んでるし、ちょ加藤に福島、豊臣こっち、頭悪すぎ。左近負傷重傷とかありえます。浮田しょぼいし、島津戦え、毛利動けって。
970無名武将、慶長5年9月15日馬の国。
動いた、小早川大谷を攻めた、裏切り、小早川来た。
971無名百姓、慶長5年9月15日馬の国。家康側に寝返った。
972七七三、慶長5年9月15日馬の国。裏切り来た。
はい、いきなり本の引用で始まりました。そうです、今のは引用なんですよ。今回紹介する本はですね、日本文芸社より出ております藤井聖堂著、金谷俊一郎監修、歴史ウェブという本です。この本は弥生時代から幕末までの日本にインターネットがあったという設定でお送りするウェブページ紹介書籍風の一冊です。冒頭にご紹介したのがですね、戦国末期、西暦1600年、慶長5年に存在したとされる大手匿名掲示板の関ヶ原速報スレッドの引用でしたね。内容的に美濃国、つまりですね、午前10時から11時にその現場の兵士の書き込みとか、石田三成らしき石田四成という人物の書き込みがあって、そして馬の国、つまり正午を超えたところで小早川秀明が裏切った、小早川来たーというね、書き込みが見られました。これはですね、現代の2チャンネル実況版を知っている人ならね、この意味がよくわかると思います。このようにですね、日本の歴史を現代のインターネットサイト風に紹介しているのがこちらの書籍。他にもね、いろいろなサイトが紹介されていまして、例えばオープニングで少しお話しました枕草子はですね、こんな風になっていました。枕のブログ糸おかし。昨夜寝ないで貞子様のお話のお相手をしていて夜明けを迎えました。 その時空を見ていてふとこんなことを思ったの。あなたはどう思いますか？で、この後にですね、有名な春はあけぼのが続くわけなんですけれども、もちろん現代語訳されていて、さらに顔文字なんかがですね、頻繁に使われていてとても面白いです。ね、ようよう白くなりゆくってところがですね、だんだんと白くなっていくのがいいとか書かれてですね、いいっていうね、顔文字なんかがあって結構面白かったです。というかですね、しかもこのウェブページ自体もですね、デザインが結構よく作り込まれていまして、タイトルはさっき言ったように枕のブログ、プロフィール欄には、中宮貞子様にお仕えする女房ですとありまして、バックナンバーの日付が長徳2年睦月如月弥生という風になっています。まあ、先ほどのね、匿名掲示板のお話もそうですけども、このブログっていう文化もね、やっぱり現代ならではですよね。まあ、あくまでこの本ではその時代にあったということになっているんですが、ではですね、ここまではいわゆる民間のウェブページをご紹介してきましたので、次はですね、政府のウェブページ、当時の、幕府や中央政府のホームページを覗いてみましょう。ではですね、枕のブログが平安時代だったので、まあ、時代をちょっと進めて鎌倉幕府のホームページから順番に見てみましょうか。何々特政令に関する騙し釣り詐欺にご注意ください。700年近く前にもフィッシング詐欺があったのか！特政令とは、鎌倉時代から室町、戦国時代に幕府や朝廷が債務、債権の放棄を命じた当時の武士階級救済措置のための法令です。いや、びっくりですね。特政令というですね、まあ、今では結構ありえないなと思うぐらいの借金帳消し政策がどれだけ社会に影響を及ぼしたかっていうのがね、このホームページからよくわかります。では続きまして、室町幕府のホームページ行ってみましょう。鎌倉の次は室町ですよ。何々ストップ一揆、幕府より重要なお知らせ。このところ土一揆が各地で相次いでおります。正長元年に近江の馬借より起こった土一揆は大きな被害を出しました。一揆を起こされている商人や農民の方々にお願いです。今すぐ一揆はやめましょう。特政を求めて放棄されているようですが、特政は幕府の判断で借金帳消し債務放棄を決めることであって、皆さんのような下々の者が酒屋や質屋を襲ったところで借金はチャラになりません。一揆はやめて真面目に働きましょう。事態が悪化してる。まあ、いや、これはですね、史実通りですよね。特政令の実施を求めて各地の酒屋や土葬という、まあ、いわゆる金融業者を民衆が襲って、借金を自分たちで帳消しにしたり、まあ、幕府に特政令の決断を迫った運動です。まあ、今で言えばですね、まあ、デモというかテロというかそんなあたりですね。さて、じゃあこんなね、世の中がしっちゃかめっちゃかなってきましたけどもね、もう少し時代を進めるとどうなんでしょうか。同じく室町幕府のホームページ晩年の方です。戦乱のため更新が滞っております。しばらくお待ちください。応仁元年。応仁の乱が始まってる。応仁の乱、1497年の応仁元年から10年にわたって続いた内乱です。足利義久、足利義美の将軍跡目争いと、細川勝元、山名宗全の有力守護大名同士の争いが複雑に絡み合い、京都を中心に全国規模で2つの派閥が対立、戦闘を起こすようになりました。これにより将軍守護大名の権力は失墜、新勢力が台頭し始め、下克上の戦国時代が訪れるのです。はい、というわけで、政治の中央である幕府のホームページも、結構すごいことになっておりましたね。さすがに時代が違いますね。さて、お伝えしてきたようにこちらの本では、同じようにですね、この現代のウェブページ風にパロディ化された歴史の出来事が、かなり広い時代範囲と、様々な人物組織の視点から描かれています。本当にですね、この200近いウェブページが紹介されていますので、まあ、分量的にも十分楽しめるんですけども、こちらの本結構 構ね、あの細かいところにねマニアックなネタが仕込まれていますので、まあ一度読んだらね少し間を置いて 2,3 度読み返してみてください。例えばさっきの室町幕府のホームページ、あの応仁の乱でほとんどの更新が滞ってるんですけども、将軍のあのブログだけは生きてるんですよ。これはどういうことかというと、時の将軍足利義政はですね、あの自分の趣味に生きる男だったので、まあ世の中なんか関係ねえよ、文化振興文化振興という人だったからなんですね。まあそういったところも含めてですね、歴史好きな人はまあかなりあの楽しめるんじゃないでしょうか。またね、こういった面白いコンセプトの本が好きな人には絶対おすすめの一冊です。では書籍情報。歴史ウェブ、藤井聖堂著、金谷俊一郎監修、日本文芸社より定価1260円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオ、今回もお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました歴史ウェブ、いかがでしたでしょうか。あのウェブページ風の書籍ということもありましてね、音声ではこの魅力のすべてを伝えきれたかなとちょっと不安に思っております。あの本当にですね、あの顔文字とかアスキーアートっていうのがねたくさんありまして、こうどうやって伝えればいいのかなとかなり悩みました。まあそのあたりはですね、ぜひ皆様、ご自身の目で確かめてみてください。先ほどね歴史好きの人には絶対おすすめと言いましたけども、あの僕もね結構歴史好きなので、もう何度もね笑い転げてましたね。あの個人的にはこの本のあの平城京のサイト、あの奈良時代の平城京のサイトがあの移転しすぎてこうリンク切れしてることとかね、あの明智光秀のブログが炎上した後に削除されてるとか、あと坂本龍馬のブログにコメントをつけているのが龍馬の姉の乙女姉さんしかいないっていうのもね結構ツボでした。あのマニアックなのでちょっと補足しますと、坂本龍馬のお姉さん乙女はですね、あの文武両道の大柄な女性で、まあ、小説なんかでは結構男勝りに描かれることの多い人物です。で母を早く亡くした龍馬の母代わりだった4つ年上のお姉さんなんですね。そんな豪快なお姉さんしか龍馬のブログに書き込んでないという、まあ、先進すぎたんでしょうね龍馬が。で平城京のお話はですね、平城京あのもう本当にあの何回も何回も移転するんですよ当時は。そのあたりもねぜひぜひ歴史好きな人笑ってください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。